皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年10月12日にミンフィーネットで発表された少年をもって家族の難関を乗り越えるという内容です。それではお聞きください。少年をもって家族の難関を乗り越える文、中国黒竜江省のダーファーです。私は1999年前からファールンダーファーの修練を始めた古いダーファー弟子で、今年77歳です。20年余りの修練を振り返ると、家族からの激しい反対も、刑務所での残酷な迫害も、身内を失った苦痛と精神的な圧力も、師父を信じ、ダーファーを信じる私の少年を揺るがすことはできませんでした。1. ダーファーに出会う。修練する前、私は中国共産党、以下、中共による洗脳の影響で、正真正銘の無神論者でした。18歳で中共の組織に入り、天と戦い、地と戦い、人と戦う、と、中共に従ってたくさんの悪事をし、知らず知らずのうちに多くの業を作った結果、体に多くの病気が出ました。毎日心身ともに苦しみ、死んだ方がマシだと思いました。そんなある日、職場の王さんが訪ねてきて、私の苦しそうな顔を見て、どうしたんですか？病気ですか？と尋ねましたが、私が、病気で、もうすぐ死ぬかもしれません。と答えると、王さんは、ファールンゴンを修練してみたら？職場の父さんも私も、皆修練して病気が治りましたよ。この工法はとても素晴らしく、特に病気治療と健康保持には奇跡的な効果があります。と言いました。しかし私は、病院で治らなかった病気が連行で治るのなら病院は必要なくなるでしょう。と断りました。その後、王さんは何度も来て私に勧めてくれ、朝私を呼びに来て一緒に連行場に行くと言いました。王さんの誠意に応えるため私は行くしかありませんでした。連行場に着くとたくさんの人が連行していました。前に行くように言われましたが、私は後ろで見ているだけでした。その日から王さんは毎日のように私を呼びに来てくれました。そして数日後、一冊のジュアンファールンを持ってきてくれました。連行に本を読む必要はありますか？と聞くと王さんは、なぜ病気があるのか、人は何のために生きているのか、読んでみたら分かってきます、と答えましたが、当時の私には理解できませんでした。世の中にこんな本があるとは聞いたことがありませんでした。家に帰って、ジュアンファールンを開くと、写真の師父が微笑んでおられました。2日をかけて、ジュアンファールンを読み終えました。不思議なことに何かが体の中で回転しているのを感じました。しかし、初めて法を学んだので語性が低く、それがファールンの回転とわからず、驚いて頭から布団をかけてじっとしていました。いつの間にかぐっすり眠ってしまいましたが、目が覚めると体が軽くなり、とても良い気持ちで、まるで生まれ変わったように感じました。その奇跡的な体験から、私は本格的にダーファーの修練を始めました。師父は私に無神論の観念を取り除かせるため、何度もダーファーの不思議を表してくださいました。ある時、 ジュアファールンを読んでいると、字が動いていて、それから、マンジフが現れました。マンジフは文字と同じ大きさで、キラキラして、ずっと回転しているのが見え、びっくりしました。約30秒で正常に戻りましたが、これもまた不思議な体験でした。これは普通の本ではない。これは神の本である。この世には神がいる。ファールン語は神の子である。私は人々に伝えようと思いました。私は師父の説法ビデオを農村にいる親戚たちに見せ、ダーファーを広めようと思い、テレビとビデオプレイヤーをロバ車に乗せ、2歳の孫娘を抱いて出発しました。私は親戚の家に何日も滞在して、私の体の変化と体験を語り、たくさんの村人にダーファーの素晴らしさを伝えました。人々は皆ダーファーを認めました。私たちは彼らと一緒に法を学び、連行の動作を教えました。師父は絶えず私を励ましてくださいました。ある日、私が第二式の工法を教えていたとき、師父の方針が現れ、大きな金色の光の輪がきらめいて、約1分間続いていました。私はその光景に、驚愕しました。二、少年をもって家族の難関を乗り越える。1999年7月20日、中教はファールン号に対する狂気の迫害を開始しました。マスコミはダーファーと師父に対するデマや誹謗中傷を流しました。それによって、世間は皆洗脳され、真実か否かを見分けることができません。そんな中で私は心配してくれた近所の人に、ファールン号はとても素晴らしい広報です。我が県に一人だけ修練を続ける人がいるとすれば、その一人は私です。と言いました。当時は天が崩れるかのように、中教は各級の各部門に圧力をかけ、誰かがファールン語を修練すれば、その家族を含めて、公職追放や降格、減給などの処分が下されることになります。私の7人の家族の中では、4人が中共の党員で、2人が共産主義青年団団員です。特に、夫と長女の婿は職場の幹部で、次女の婿は警官です。中教の一貫した連座政策は私の家族にとって確かに大きなプレッシャーでした。その上、派出所や町役場、コミュニティの人たちが常に家に来て嫌がらせをしたため、家族はさらに恐れ自分たちへの影響を避けるため、私に修練をやめろ。これ以上法を学んではならない。ファールンゴン学習者と接触してはならないと圧力をかけ、私の修練に猛反対しました。特に警官の次女の婿は親戚の同州が家に来てもその場で追い出したりしました。ある時は訪ねてきた近所の同州の襟をつかみ、腕をひねって公安局に送ると脅しましたが、私が必死で阻止したために、諦めました。私がどんなに家族にダーファーの素晴らしさと無実を伝えても、彼らは中共の嘘偽りの宣伝を信じて、私の話に耳を貸そうとしませんでした。当時、私はとても心が苦しかったのです。家族がこれ以上ダーファーに罪を犯してはいけない、と思いながらも、いかに突破するか、良い方法はありませんでした。私は、師父の写真の前で、師父、私はこの難関を突破しなければなりません、と、助けを求めました。では、ここでちょっと一息入れましょう。 それでは続きをどうぞ。ある日、私は家族全員を集めて根気よく彼らに話しました。以前の私の体がどんなだったか、あなたたちはみんな知っていますね。ファールンダーファーを修練して、私のすべての病気がなくなり、健康になりました。しかし、宗教はファールンゴンを弾圧し、人々に、真、善、忍を修練させません。あなたたちは真実も知らないまま、宗教に従って、私の修練を反対しています。この問題を解決するため、一つの提案があります。と、話を切り出した後、私は子供たちを指さして、今日、私と親子関係を断絶するため、交渉役場に行きましょう。もし、私のことで、あなたたちのお父さんに影響があれば、離婚の手続きをしてもらいます。そうすれば、私たちは互いに影響されなくて済みます。もしこれでも納得できないなら、私は今日にでも家を出ます。家の中のものは何もいりません。私にはダーファーさえあれば十分です。この提案をどう思いますか?ときっぱり言いました。彼らは私が本気になっているのを見て、誰も話すことなく、黙って離れました。それから二日後、夫は親戚をみんな家に招きました。食事中、親戚は私に修練をやめるように、いろいろな角度から説得しましたが、私は静かに聞いているだけでした。最後に一人が、宗教が修練をさせないのなら、それに従わなければなりません。あくまでも個人では宗教に勝てませんから、と言ったので、私は、40数年来、宗教の教えに従ってやってきました。宗教が、神を信じてはいけない、と言えば、私は神を信じず、また、宗教が、神は存在しない、と教えれば、私は神がいないと思い、宗教に従ってたくさんの業を作りました。その結果、様々な病気を患い、あちこちの骨質増殖と全身のむくみ、それに深刻な腎臓病、心臓病、さらに神経衰弱のため夜通し眠れませんでした。長年各種の病気に苦しめられ、常に気持ちが落ち込んでいて、死んだ方がマシだと思っていました。これはすべて私が宗教を信じていたからです。現在、私は宗教を信じなくなり、ファールンゴンを信じるようになりました。そして、一銭も使わず、一錠の薬も飲まずに全身の病気が消え、心身ともに軽くなり、とても気持ちがいいです。七人家族の家事は、すべて私が一人でこなしていても、文句を言ったことはありません、と言いました。私は夫に、修練する前、私はよくあなたと喧嘩していましたが、今はあなたが麻雀に行っても、酒を飲んで遅く帰ってきても、怒ったりしません。私は修練者の基準で自分を律しているからです。あなたは、夫婦喧嘩をした同僚に、奥さんにファールンゴンを勧めた方がいいです。私の妻はファールンゴンを修練してから私と喧嘩しなくなりました、と言ったそうですね。と言った後、さらに、みんなはどう思いますか?私が宗教を信じた方がいいですか?それとも、ファールンゴンを信じた方がいいですか?と聞きました。そうすると、皆は何も言うことができず、食事の後に帰りました。親戚が去った後、私は夫に、あなたはどうして真偽の区別も善悪の区別もつかなくなったのですか?ファールンゴンを今になって知ったわけでもなく、以前からその素晴らしさをよく知っていて、 他人にも良いと言っていたのに、どうして今はその原則を失ったのですか？と言いました。最後に夫は、じゃあ修練したいなら修練してもいい。子供たちが反対したら私が支える。と言ってくれました。こうして、この聖者の戦いは終了しました。その日の夜、夫は、ダーファーの本などを片付けるよ。あなたが普段読む本を少し残して、残りは私が職場に持って行って、安全なところに保管しておく、と言いました。私は人々にダーファーの素晴らしさと迫害の実態を伝えるために、ファールン号についての資料を配ったり、ステッカーを貼ったりしていました。ある日夫は、あなたが貼っているステッカーを少しくれる？私が出勤途中で貼ってあげる。あなたはあまり外に出ないで安全に気をつけなさい。と言いました。その後私に、ステッカーをどこに貼ったと思う？パトカーの後ろに貼ったのさ。ファールン号についての資料を載せて、あちこちを走り回らせたのさ、と言いました。信じられないことに、その後、子供たちのダーファーに対する態度も大きく変わり、私の修練に猛反対していたのが支持するようになり、さらに、宗教の組織からも脱退しました。師父の慈悲なる救いサイドと、ご保護に、感謝します。私は最善を尽くして、師父の期待通りに収め、三つのことをしっかり行います。師父の要求にはまだまだほど遠いですが、私は諦めずに、師父について最後の道をしっかり歩み、真のふるさとに帰ります。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minhui.org まで。それでは、今回のミンフィラジオは、ここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。